リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
今日ここに来る前にお気に入りのカフェに行ってコーヒーを飲んできたんだけど、そしたらリサちゃん夫婦が入ってきて、シューびっくりした SG 館長のバヤです。
夫婦で朝のウォーキングをした後、そういえばバヤちゃんが行ったカフェあるし寄ってみようやって寄って、ドアを開けたらバヤちゃんが出てて、もう後でラジオの収録に会うのに、まあ、朝いちいちまた会わんでええのにって言いながら。
すごい偶然じゃん。いや、仲いいね。
仲いい人みたいになったな、うちらな。
棒読み、仲がいいのよ。
ということで、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。ちょっと私、2週間ほど前にコロナになりまして、ちょっとね、喉が変なんだけど、お付き合いいただければ嬉しいです。ということで、前に夏のコンサルのまとめ会を放送したと思うんだけど、リサバヤが気になったことの一つとして、音読進行がすごい、とにかく音読、あと多読っていうのがあったと思うんだけど、今回はこのね、音読とか多読について深掘りして話していきたいと思っています。で、今回はまずね、音読の話からしていきたいと思うんだけど、音読っていうのもやっぱ昔から結構聞くよね。
うん、そうだね。音読は昔から根強くある取り組みなんじゃない？
あるよね。うん。
実際に、リサちゃんとバヤちゃんは、英語の音読を子供たちにさせてた？私はね、してなくて、全く子供がやろうっていう気にもならなかったし、まあ、ゼロじゃなくてね、時々声に出して読むっていうのはね、あったんだけど、こう、取り組みとしてやっては来なかった感じなんだよね。
うちは、子供が小さかった頃は、取り組みとしてはしなかったね。聞いて理解できるようにとか、会話できるようにと思ったら、別に音読は特に必要ないかなと思います。ただ、なんかうちは、まあ、ゆるいおうち英語だし、子供もガツガツ本を読むタイプじゃないから、大きくなってからは、あえて目的を持って音読させてることもある。なんか音読の取り組みをすると決めたところで、まあ、そこまで反発するタイプでもなかったし、音読することで一緒に本を読むことを楽しんでる部分もあるし、まあ、親子で何かをするとか好きな子だったから。で、イントネーションとか発音がおかしいところとか、意味が分かってなさそうなところの語彙を確認したりもできるし、まあ、それをちょっとこういうふうに言ってみたらとかっていうのも嫌がらないタイプだったから、まあ、できたっていう感じかな。
うちはね、音読に関してはね、実はね、上二人はね、一瞬取り組んだことがあるのよ。めっちゃ昔ね。で、CTP とか ORT の最初のレベルの本だったと思うね。で、でもね、なんか長男はなんかしんどそうで、なんかそんな思いをして取り組んで、その割にメリットが少ない感じがしてさ。で、まあ次男はさ、ある意味適当にやれる子ではあったんだけど、本当の適当大魔人やね。だから訂正しても治んないし、の、なんか、のれんに腕押し感が満載だったから、なんか時間取る意味がそんなにないんじゃないって思ってやめた。でも、こう、リサちゃんもさっき言ったように、なんかリサちゃんと同じで、ある程度大きくなった子で、なおかつ、こう、前向きに取り組める子には、まあ、有効だと思う。私自身も中高とほら、英語の先生から、なんか英語力をつける取り組みとして、音読せよ、みたいなことを言われ続けてきたんだけど、よしみちゃんとかもそんなことない？
あんまり音読っていうのは言われなかった。
そうなんや。
でも結構なんか教育界隈では音読ってなんかすごくいいものみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。やっぱね、小学校でも、昔からね、音読の宿題ってあるし、自分たちもやってたでしょ？だからこう音読ってこう良さそうなイメージあるよね。
うん、良さそうなイメージもあるし、まあ別に音読は基本的に私はいいと思ってるよね。発声練習にもなるし、口から出すことで耳から聞くことにもなるし、覚えやすい人もいると思うのね、こう文章とかを。で、あとさ、なんか例えば論語とか、なんか小さい時は何度も音読してるからスラスラ言えるけど、結局意味よく分かってないな、みたいな。でもその人生経験を重ねて意味がこう、ようやく大人になってしみじみと分かるようになるとかもあるから、なんかそれも一つありかなとは思う。ただなんかそれが英語の取り組みとして同じ立ち位置かどうかっていうとちょっと違うのかなとも思うかな。
日本語っていう言語においては、なんか小学校の音読ってもちろんみんなにとって母語だし、 一日中こう自分も周りのみんなも使ってる言語で、授業で取り組み回る中でみんなで一斉に読んだりしたりもするじゃん。やっぱり音読って教育に根付いてるなって思うし、でもなんか私個人の考えとしては、やっぱりなんかいろいろ思うことはあるね。
思わせぶりやな。思うことはあるって。
うん、うまく言語化できないから、その、私のこのもやもやは。
そうね。で、ベネッセさんの教育情報サイトに載ってた情報の要約なんだけど、音読の効果としては、まず一つ目が、読み飛ばしがなくなるため、文章を丁寧にしっかり読むことができます。また、自分の声を通して耳からも情報が入ってくるため、目から情報が入るだけの目読よりも情報量が多くなります。まあ、リサちゃんがさっき言ってたよね。だからそのため内容が整理しやすくなったり、目読では気づけなかった文脈を捉えたりできるようになります。で、二つ目が文章一つ一つを丁寧に理解できるようになるだけでなく、文章全体の構成もつかめるようになります。文章の理解度が深まることで、授業での学びも深くなります。で、三つ目が、音読がスムーズにできるようになると、目読もスムーズになります。で、四つ目が、文章を声に出して読むことで、様々な語彙や表現を実際の使い方と合わせて体感的に理解できるため、語彙力や表現力も高まりますってあったんだけど、どうだろう？英語でもメリット同じ感じかな？
そうやね。ちょっと、なんか違うかな。なんかこれらのメリットが享受できるような素材を使っているという前提であるならば、まあ英語でもメリットは似たような感じになるのかなとは思う。ただなんか読み飛ばしがなくなりますって書いてる、言ってるけど、なんかそうなんかなってすごく思う。な子供を見てると一人で読んでるだけだと、結局音読してもまあまあ読み飛ばしてるけどね。そしてなんか間違ってるよって指摘されたら子供が反発することも多いから、なんかやっぱむやみに音読を取り組まずにとりあえず読み飛ばしたとしても、目読で本人が楽しむ読み方の方が親子ともに平和なんじゃないかなって思うケースもあるし、なんかまあ音読の方がより良いっていう風にも思わないかな。
なんかみんなに伝わるかどうかはわからないんだけど、もう人生何周目かしてるんじゃないみたいな、すごい大人な子供、マチュアな子供ちゃんが英語の音読をするのは意味があると思うのよ。なんか伝わってくれたらいいけどな。なんか難しいね。あと、ちゃんとこう英語を自分のものにしたいと思ってる大人とかは、やっぱ音読すごくいいと思う。
やっぱこうデメリットも結構ある感じかな。
一番のデメリットかなって思うことは、なんか音読そのものっていうよりかは、なんか親の期待度の高さと効果の低さのギャップかなって私は思ってるよね。まあもちろんどの取り組みも一緒だけど、やっぱ適切な素材を選ぶ難しさっていうのも音読に関しては結構あるかなと思うかな。
私はさ、なんというか、さっき、よしみちゃんが読んでくれたベネッセさんが言ってることはわかるね。でも、やっぱりその人によるんじゃないっていうのは、私自身が大人になって感じることとか、自分の子たちを見てて思うんだよね。この情報を聞いて思ったけど、大期待値が高くて、結構難易度高くないって思ったんだけど、どう？なんか、逆に読み聞かせをしてもらった方が文脈をしっかり捉えられるっていう子もいるし、世の中こう自分で声を出して読むことに結構エネルギーを必要とする人もいるんじゃないと思う。で、これは日本語でも英語でも同じか、なんならこう英語の方が音読の負荷は高いんじゃないって思ってるから。
やっぱ期待値が高い、高いっていうのがポイントじゃない？
ああ、そうやね、そうやね。
さ、なんか、耳からも情報が入ってくるからっていうところが、こう、よくメリットになる子もいるよねとは言ったけれども、なんかその後に目から情報が入るだけの目読よりも情報量が多くなりますって断言してるけど、それはないと思うのね。音読するのって絶対目読よりもスローだし、目読の方が全体を俯瞰しながら、なんかこう、読むこともできるから、私の中では目読の方が断然情報量がたくさん取れるんだけども。
私もそう。
ここの断言はどこから来たのかなみたいなのもすごく、うんって思う部分かな。
うん、私、英語はね、音読する方がね、頭に入るんだよ。
あ、そうな。
そう。
私、英語こそ音読したら何にも入ってこない。
やっぱ人によるのか。
人によるよね、だいぶね。
うん、じゃあさ、海外でもこういう音読の宿題とか取り組みってあるものなのかな？リサちゃんの長女ちゃんがインター通ってる時とかどうだった？
いやー、覚えてる範囲ではインターでの音読の宿題は全くなかった気がするかな。
ちなみに、ちょっとこうインターネットで調べた感じだと、海外にも音読の取り組みがある国もあったんだけど、日本の音読の宿題みたいなのとはちょっと違って、自分のレベルに合った好きな本を本を楽しむために音読するという感じでやってるみたいだったよ。
うん。なんかそれならイメージ合うかな。この長女が言ってたところも、なんか好きな本を選んで、こう、リズムよく読みましょうとか、なんかそういうのはあった気がするけれども、やっぱり日本語の、あ、日本のこう、学校での音読の宿題とかも含めて、なんかどっちかっていうと、読むスキルを総合的に上げましょうみたいな訓練っぽいイメージはあるかな。うん。まあそれがいいように活用できることもあるとは思うけれども、なんか基本的に読書と楽しむっていう目的にはちょっとそぐわない感じもするね。
好きな本を選べるのはさ、心のハードルをさ、すごく下げるよね。さっきこう音読の宿題のところでは言わなかったけど、私の子供たちがちっちゃかった時の音読の宿題はさ、もう好きな本でいいよって言ってた。教科書も音読することもあったけど、こう一行交代とか量を減らして、あとは読み聞かせにするとか、まあ本当に負荷がないぐらい、あの効果がありそうな量をするっていうのをしてたな。
時々学校の宿題の音読をね、子供がしたくないってごねる時があって、その時は、あ、英語の絵本音読するならサインしてあげるよとか言ったことあるなと思って、今ちょっと。
あるある。何でもいい。
ね。うちの子は基本的に何でも嫌って感じで万年嫌々気な感じなんだけど、それでこう音読には向いてないなーってやっぱ思うんだよね。でもこう一方で読んでみると、まあ自分がね気分が乗った時に読んでみると上手だし、やっぱちっちゃい子の音読って可愛いし、もう少し読んでくれてもいいのになーなんてね思ってたんだよね。でもやっぱこんな感じで音読の取り組みに向いてる子、向いてない子っていうのはやっぱりあるのかな？
そうね。取り組みに向いてる、向いてないってよりかは、素材と目的と頻度を子供に合わせるのが大事かなって思ってて、もちろんその取り組みに向いてる子、向いてない子はいると思うよ。ね、国語の宿題だったら、授業でやってる題材をひたすら読むっていうのが多いじゃない？宿題で。ね、それだとやっぱり合う子は限られてくるのかなと思うね。ね、そういう音読は合わなくっても、別の素材で量とか頻度とか、そもそものこの音読の目的を子供に合わせたものに設定すれば、まあどんな子でもやればプラスにはなるんじゃないかなと思うね。うん、あとさ、なんか音読嫌な子もいるけど、音読が好きな子っているじゃない？なんかすごい感情を込めて舞台俳優みたいに読む子とかいてて、なんかうちの子誰もそうじゃないんだけど、なんかすごいなと思ってね。でも、音読が好きな子ってたくさん音読したがるし、親に聞いて聞いてって言ってくるから、親も聞いてあげたいと思いつつ、めっちゃ時間取られて大変って言ってる人もいてて、あ、そんな人もいるんだって私は結構びっくりしたのね。なんか本当いろいろだなと思うし、まあでもそういう音読が好きな子はいわゆる音読取り組みをした方がいい子かっていうとそうでもない。だってもう取り組みに設定しなくて勝手にするだろうし、すでに上手に読めてるわけでしょ。だからやっぱり目的によって違うし、まあ合う子合わない子、やっぱいろいろいるなって思いますね。
もうめっちゃわかる。で、私はやっぱりちょっと前にも言ったけど、こう音読は一言で表すと、勘がいい人、にはコスパがいい方法なのではないかなと感じる。
じゃあ、うちの子はね、その、学校の宿題とかで読めば舞台俳優みたいなのよ。上手なんだけど、大嫌いだね。
ああ、いいじゃん。だから、もういいのよ。やらなくてもできるっていう。
やらなくてもできる子は別にやる必要ないし、やらせたって、舞台俳優みたいに全然言えなくて、うちの子なんかさ、なんかもう、そんな抑揚のない読み方でさ、誰も引き込まれませんけど、みたいな感じの読み方なのでね。だからといってトレーニングをすべきかっていうと、まあそうでもないかなと思うし。
本当にこのさじ加減というか。
そうそう、うん、なんか音読の取り入れ方っていうのは結構 なんか、ハードルが低い分難しいよね。
なるほどね。じゃあさ、ぶっちゃけて、音読の取り組みをやっていて、もううちすごくうまくいってますっていう会員さんってどれくらいいるもんなの？なんかもうね、やっぱみんなやってるような気がしてならないし、みんな上手にやってるように、ね、感じちゃうじゃん？
世の中のね、発信の仕方で
そう
ね。
そうそうそう。
なんか私的にはそんな風にはそう思ってないんだけど、なんか会員の中で音読をメインの柱にしてる人は正直あんまりいないよね。で、音読を頑張ったから話せるようになりましたっていうのはほぼないと思う。で、みんながやってるような気がするっていうのは気の迷いだと思うね。ね、まあ、各会員さんとコンサルで話す機会がなければ、もっと音読の取り組みをしてる人も比率は増えるかもしれない。まあ、うちらがもうそんなも音読せんでええわっていうことが多いから、会員の中では少ないっていうのかもしれない。うん。あと、今質問にあった、すごくうまくいってる人っていうのが何を指すかによる、なんか毎日ルーティーンとして設定して、それをこなしていけてるっていうこと自体がうまくいってるっていうなら、そういう人たちはいる。でも、音読の取り組みを頑張ったから、ペラペラになりましたとか、おうち英語が成功しましたっていうのは、あんまないね。まあ、ここでもまた成功の定義なんですかっていう話になってしまって、もう、毎度同じとこに戻るって感じだけど。
本当にうまくいってる過程の発信がパンと出ちゃうと、なんかそれが全体像みたいになってしまう。これ不思議ね。人間の不思議。だから、なんかみんなやってるように見えるなって思うけど、まあ、音読してない家もあるよねっていうのはもう年を経て分かってるから、まあまあ、惑わされずにはいられるけど。
ね、みんな考えてほしい。みんなさ、自分 SNS 上げるときに、ここできてない、あそこもできてない、これ全然うまくいかないっていうことをあえて出すか？それとも SNS 出すときに、これ、あ、こんな風にして子供がやってくれましたっていうことを出したいか？どっちかって思ったら後者でしょ？みんなそうなのよ。だから、できてるとこだけ出すから、そういうとこだけが見えるっていうのをもう重々念頭に置いてほしいですね。
あとさ、できてないこと書かれて、またまた、とちょっと思っちゃうんだよね。はい、できてるでしょみたいなさ。まあ、でも、とはいえね、音読がやっぱり気になるなーって人はいると思うし、もちろん楽しんでやってるよっていう子もいるだろうし、まあ、効果もね、ゼロではきっとないだろうし、ということで、じゃあ、音読の取り組みをしようという時に、どういうふうに進めたらいいよとか、ここは気をつけたらいいよっていうことってある？
私が思うのは、まずは音読をする目的を見極めることですね。で、おうち英語はなんかしっかりした目的がないとダメとは思ってないし、とりあえずやってみて走りながら考えるのもいいと思ってるから、まあもちろん音読も同じようにね、とりあえずやってみても全然構わないのよ。ダメじゃないのよ。ただ、なんか親としては音読ってなんか良さそうっていうイメージがありすぎる現実と、あんまりこう素材の選定を気にせずに、とりあえず音読してるっていうだけで満足してしまったりとか、なんか子供の言い間違いにイライラして取り組みがストレスになるっていうことも割と多いので、そういうところをちょっとよくプランニングしてから音読の取り組みをできるといいのかなと思います。
付け加えることはほぼないんだけど、音読が上手でも、イコール英語力ではないということは、頭の片隅にいつも置いておいてほしいかな、とは思う。
じゃあ、こう、音読をやってる時の話なんだけど、子供が音読をするときに、単語を間違えて読んだりすることってあるでしょ？読み間違えとか読み飛ばしとか。で、その時ってどう対応するのが正解だと思う？訂正する？それともそのままにしておく？
まあ、毎度同じ答えなんだけど、やり方とか対応にただ唯一の正解っていうのはなくって、それも本当子供によるのね。あと、音読の目的にもよる。例えば、何か毎日英語に取り組むっていうルーティン設定が目的だとして、子供が選んだ好きな本を2ページだけなら気分よく音読してくれるっていう状況だとしたら、間違いをあえて指摘せずに楽しくルーティンができたっていうところを優先すべきだと思うのね。で、一方で、意味がわからなかったり、発音があやふやだったりする語彙を強化する目的で音読するっていう設定で、子供もそれを理解している場合、ある程度理解して、意味を確認したり、発音練習でスラスラ言えるようになるまで音読練習するっていうのはすごくいいと思うね。 だから、音読の時に子供の間違いを指摘するかどうかは目的と子供によると思います。
私がやってきた時は、あんまりこう考えずに始めて、やり出してから、子供たちはさ、せっかく音読してくれてんのに、チェックしてる私が、そもそもちゃんと読めてないから、チェックという段階に至らないわけ。で、そうなるとなんかごめんって思ってたのね。で、まあそういう話をしてて思い出したんだけど、オンラインレッスンでは使ってたテキストの文章を音読してって言われて、音読させられてて、先生にチェックは入れられてた。で、発音だったりとか、区切りとか、こう、抑揚とか、そういうの全部ひっくるめてチェックは入れられてたかなって思う。でもやっぱりそれってできる人にやってもらって成り立つところじゃんっていう。で、まあ、うちの子たちは間違いを指摘されても平気だし、治らないタイプだよねっていう。
そうね。今考えたら、なんか自分がレッスンするときとかも、間違いを指摘するって一言で言っても、指摘の仕方が子供によって違うのよね。だから、単語を、きっちりさ発音で、こういうふうに言うんだよって、ここがポイントだよ、こういうふうに言うんだよっていうのをきっちり説明して、練習してやるっていう子もいれば、間違ってるっていうことをあんまり気づかせないようにしながら、指摘するみたいな感じにしなくちゃいけない子もいるし、やっぱこう、間違いを指摘した方がいいですか、悪いですかっていう二択でもないっていう感覚。あとさ、音読させたいのに、子供はちゃんと文字を追って読んでなくって、ほぼ暗唱してるみたいなんですけど、みたいな親御さんがよくいるのね。ね、なんか、それの何があかんのってまず思う。で、なんか別にまずは暗唱っぽくなっててもいいから、いいし、形だけの音読でも別にいいやん。いや、すごいね、読めるんだねって気分よく音読してる気にさせてあげたらいいじゃない？で、気分よく音読もどきの暗唱をしてたら、まあ、ちょっと違う本も読んでみようかなって子供だったら思うかもしれないし、で、音読がうまくいってないケースって、なんかちゃんと文字読んでるの？とか、なんかここ間違ってるんじゃないの？ちゃんと読みなさいとかさ。なんかそういういちいち間違いを指摘して子供が気分よく音読できてないケースも割と多いんじゃないかなと思うので、そうやってしてしまってるかもって思う人は、ちょっと子供の気分を上げて、いい意味で調子に乗させるっていうふうにできたらいいかなと思います。
なんか私もそう思う。もう最高じゃんって思う。そういうの。
ね。じゃあちょっともうすでにさっきのさ、ところに答えは出たとは思うんだけど、出てるところもあると思うんだけど、音読をやっていてもなかなか読みが進まないって時ってどうしたらいいのかなっていうので、どう？
その質問の中で 音読してるのに読みが進まないっていうのは、音読をしたら読みが進むっていう前提で質問してるよね。だからそこがそもそもちょっと変かなって私は思うのね。で、音読の目的も読みが進まない原因も本当にいろいろだから、音読しているイコール読みが進むでもないっていうところがまずあるね。英語の理解力がないから読み進めてもあやふやで読みが進まないっていうのであれば、音読よりもインプットするべきだし、子供自身が自ら進んで読む態度があんまりないっていうことなら、音読でも何でも読むことが楽しめるような形にすることが大事だし、なんか音読やるから読みが進むっていう前提がそもそも持たない方がいいかなと思います。
もう本当にそうだね。
じゃあ、音読をやってみようかなって言ってスタートするときとか、ちょっとこう、うまくいってないときに、この本だったらいいかもよみたいなおすすめの絵本とかってある？
もうこれもめっちゃざっくりした質問すぎて、もう英語レベルも子供の性格もピンキリやのに音読におすすめの絵本選ぶってもう無理じゃない？
先生。
まあ、まあでも、あえて言うなら、子供が音読したいっていう絵本。もしくは、何度も読み聞かせとか朗読を聞いたことがある絵本なら、とっつきやすいんじゃないかなと思います。
もう本当に人によるからね、もうこれは。あ、でも違う視点から一つ今思ったんだけど、おうち英語とかしていない中高生で英語が苦手すぎる子とか、大人で英語が苦手でやり直し英語をあまりお金をかけずにやりたいっていう人とかだったら、中学校の教科書の音読がいいんじゃないかなって思う。ついてる QR コードから音声を聞く ことができてさ、それ、音声を聞く、そして音読するみたいなのがいいんじゃないと思う。まあ、私がそんなことを言わなくてもみんな知ってると思うんだけど。
じゃあさ、こう、もう、そもそも音読なんてできませんっていうね、パターンもやっぱりあると思うんだけど、そういう時に、こう、読みを進めるために、音読以外でどんなことをすれば、読みの種まきとか、読みの進みになるかな。
うん。なんか、こういう質問の時に必ずもその、そもそも音読できませんっていう、その音読できない理由は何なのかっていうところの分析からまず始めるべき。で、聞けば理解できるし、文字も読めるけど、長い文章だと読みたがらないとかいう感じなんだったら、サクサク読めるレベルの文章量をコツコツ読むルーティンをつけるとかでもいいだろうし、なんかそもそも文字が読めないっていうのであれば、フォニックスとかサイトワードやったりとか、短い文章を聞き読みするとかがいいかなと思います。あと、音読する時間がないっていうなら、他の取り組みよりも、音読の方が優先っていう判断になる場合は、別の取り組みを削って音読タイムに回せばいいし、そうじゃないなら別の取り組みを優先すべき。で、単に音読嫌いですっていうならば、まあこれも、これなら音読してもいいけどって妥協できるものを見つけるっていう感じになるかな。
うんうん、なんか世間一般的に本当普通な感じやったら、もうリサちゃんが言ったので全部なんだけど、こう、うちの子たちはさ、まさに読みが苦手で、本人たちの性格と、あと、持ち時間を考えると、やっぱりこう、聞き読みが一番しっくりくるってことで、聞き読みをやってるんよね。で、フォニックスとかサイトワードとか、親としてはめちゃくちゃやらせたいんだけど、もう、かたくなに嫌だって言われるのよ。で、なんというかさ、その辺を含めて、学力だな、と、親としては思ってて、もう仕方ないと思うねん。で、そこら辺の親子の押し問答もしんどいからさ、もう我が家としては内容を聞いたら、まあ分かる本を見ながら音源を聞いて文字に目を通すっていうのがもう一番親子で楽だなって思ってる。
じゃあ、本はやっぱり読めるにさ、越したことはないし、生きていく上でも文字が読めるっていうのはやっぱり必要でもあるから、読めるようになるための取り組みっていうのはやっぱおうち英語やってる身としてもすごく気になるんだけど、でもやっぱりこう、音読にこだわる必要は多分ないんだろうね。もちろん楽しんでできるよっていう環境ならやったらね、いいと思うんだけど、
うん、音読にこだわる必要は全然ないと思うかな。まあ実際さ、自分の友達、大人がね、自分の友達とか周りの人を思い浮かべてみて、音読が得意な人は、みんなレベルの高い本を読んで、文字も行間もしっかり読めてて、本を心から楽しめてるかっていうと、そうではないと思うのね。逆に、音読が得意じゃない人は、それらが全くできてないのかって、そうでもない。だから本が読めるっていうのと、音読が上手っていうのと、本を楽しめるかっていうのとかは、イコールじゃないし、取り組める部分はやったらいいけど、まあいろいろ工夫してみてもピンとこない場合は無理しなくても全然いいと思うし、他にやれることをやったら全然いいんじゃないかなと思います。
ほんまにそれ。ほんまにそれ。こんなこと言ったら、こう、おうち英語発信の SG ラジオなのに身も蓋もないんだけど、時間はみんなに平等にさ、1日24時間しかないから、おうち英語のとこだけで見るんじゃなくって、日常の日々の優先順位を考えてやれることをやったらいいよと思う。
なんかこう、音読っていうさ、一つの単語だけど、本当になんか深い話がね、いろいろできたね。うん。うん、じゃあ、最後に、リサちゃん、もう一言どうぞ。
最後に一言、うん、まあ、とりあえず音読そんなに頑張らなくていいんじゃないですか。
ずっとやってきて、最後の締めがそんなに強くてすごくない
楽しんだらいいけど、まあ、あの、そんな頑張らなくてもいいかな。
うん。やれる人はやってねっていう。
ということで、今回は音読について話してきましたが、いかがでしたでしょうか。次回はね、多読について話してみようかなと思っていますので、次回もお楽しみに。では、バイバーイ！ピピピ！